こんばんは、和田です。それでは今回も SP 会やっていきたいと思います。で、今回はですね、ペンネームリンさんと、あとペンネームはないんです、多分ないんですけど W さんですね、からご質問いただいているので、お二方答えていきたいと思います。じゃあ早速お一人目、リンさんからのね文章を読み上げていきたいと思います。こんにちは、ペンネームリンです。最近独学でバイマを始めて出品数は200を超えてきたところです。オンライン買い付けのみでの出品をしています。以前、購入期限を短めの2週間ほどで、設定した方がいいという情報を得て、そのように設定していました。しかし、出品数が多くなるにつれ、再出品の作業に時間を取られるようになってきました。今やっている方法は、購入期限が切れた商品の在庫を確認して、在庫があったらまた2週間伸ばしてという方法なので、再出品の数がどんどん多くなってきています。私は今はまだ200品ほどですが、出品数が1000、2000ともっと出されている方は同じようにその都度在庫確認をして再出品されているのかなと疑問に思いメールをさせていただきました。もっと効率のいい方法があれば教えていただきたいです。よろしくお願いしますというご質問ですね。ありがとうございます。じゃあですね、ちょっとこの本題に入る前に、今ちょっとご質問の内容で気になったところがあったので、ちょっと簡単にお話ししようと思うんですけども、今ですね、ペンネームリンさんからのご質問はですね、方法を教えてほしいということで、答えを教えてほしいっていうのを聞く形の質問の方法になっているんですけども、これはですね、例えば僕のコンサルティングとか、僕が過去運営していた、5期運営していたバイマコミュニティのフリーリーとかでこういった質問が来た場合、じゃあ まるまるさんはどうしようと思ってるんですかって聞き直すようにしてるんですね。で、これどうしてかというと、自分でアイデアを3つとかもうバーって考えて、その中でよりこれが一番効果的だと自分は思ってるんですけどっていうところまでぜひ考えてほしいんですね。どうしてかというと、その方が考える力が養われます。癖も身について、で、今後ですね、自分で何か同じような感じでね、問題に引っかかることたくさんあるので、その時に自分の中で、思考力が養われているので、解決できたりとか、あるいはもっといいアイデアを思いつけたりとかしていくわけですね。はい。なので、ぜひですね、今のこのエッセンシャルベーシックにいるうちからですね、質問する際にぜひそういったところを気にしてほしいなと思います。これはペンネームリンさんに限らず、他の方も全員そうです。皆さんそうなんですけども、質問される時は、今こういう状況で、で、こういう問題があって、自分はこういうふうにした方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、和田さん的にはどうですかっていう聞き方をしてください。そうすると、それでいける場合は、だからこうこうこうなんでそれでもいいですとも言いますし、それでいけない場合は、もっといい方法、こんな方法ありますよとちゃんと僕は回答させていただきますので、ちゃんと回答はするんですけど、一旦そういう質問の仕方をねされた方が、その皆さんにとって、ゆくゆくですね、いいように働くと思います。はい、というわけでですね、そんなことを言いつつ、回答するんですけど、やっていきたいと思うんですけど、まずですね、じゃあそもそも結論からいきたいと思うんですけど、1000品2000品とかもっと出されている方は、同じように再出品されているのかなというところなんですが、例えば、出品総数ですと常に5000品以上、ね、出ているような人たち、僕も、ね、基本的に5000品以上あったりしますけども、どういうふうにやっているのか、これ人によって違うんですけども、同じような感じで2週間をめどに購入期限が切れたものを全部ですね、再出品しているっていうことが結構多いです。これはね、僕に関してはもうほぼそうですね。ほとんどの商品はそうなります。はい。で、この時にただポイントがあるんですよ。リンさんと僕の違いがあって、在庫確認してません。僕はしてないんですよ。で、これは戦略の違いです。これ皆さんよく覚えておいてください、ね、戦略の違いなので、こんがらがらないようによく聞いてほしいんですけども、おそらくペンネームリンさんはオンライン買い付けのみで出品数200ということは、比較的制度型の出品をされていると思うんですね。人気順リサーチをして、で、価格的にも優位性がある程度あるものを優先しているのかな、それは分かんないですけど、人気順リサーチをしたものをオンライン買い付けでやっているという方法なので、基本的にその仕入れ先があると思うんですよね。仕入れ先を見つけた上で出品されていると思うんですよ。ここから出そうと、そしたら利益これぐらい出るから出そうと。はい、これは物販のね、基本的なやり方、エッセンシャルベーシックで一番最初に教えている人気順リサーチなんで、それでいいんですけども、僕はその方法を取ってなくて、っていうか僕を含め、そうだな、ミドル以上ハイブランドとかを高値売りとかを結構しているメンバーって、そういうことは一切してなくて、何をやってるかというと、出品するときに在庫があるかどうかは見てません。 見てないんですよ。で、というかそもそも新作とかを出すので基本的に在庫どっかにあるんですね。新作なんで、そう、古い商品ってあんま出さないのであんまりいいですよ。まあたまに出すんですけど、うん、だからどんどん出していって、で、受注が入ったり問い合わせが入った時に世界中を探すんですね。でここで僕らが持っているマインドセットっていうのが、世界のどこかには在庫があるなんですよ。世界のどこかには在庫があるなんですよ。これ重要なパラダイムです。おそらく月商で、数百万円を超えるような人たちの中にはあります。世界のどこかには在庫がある、だから探すんですね。それがアジアであろうが、どこであろうが探します。はい。で、その時に海外買い付けパートナーがいなくても、自分ないし交渉パートナーを使って店舗に電話をかけて探したりとか、それは直営店の話ですけど、セレクトショップに関して言うと、まあ、リサーチして出てくるセレクトショップとか、あとはショッピングマップイタリーでね、検索してセレクトショップに連絡をかける、メールを送るっていうことをやったりするんですね。でもちろんそれができるっていうのは1個あたりの商品の利益金額が大きいからそれだけ、まあ、時間をかけられるっていうのはあるんですけども、そういう戦略を取っている人たちっていうのは基本的に、在庫確認をした商品を出品しているわけではないんですよ。はい。どんどんたくさん出品をしていて、出品総数が数千品とありまして、でその全てを在庫確認することは不可能だし、在庫確認をするっていうことがそもそも不可能で、だって在庫確認するんだったら世界中を探さないといけないわけですよ。うん、出してる商品のこれが在庫あるかな、在庫あるもの出品したいなと思ったら、まあ全部しないといけないですよね。全大陸調べないといけないので、労力が半端なくてやってられないんですよ。1個の商品を探すだけでお金めっちゃかかるし、探せないんですよ。うん、だからやらないっていうのがあります。ただペンネームリーさんがされているものっていうのは基本的にそのおそらくその仕入れている商品っていう、仕入れるショップも決まっていて、その金額で出そうという意思があって出品されているから、ちゃんとその在庫の確認をしていないと受注が入った時そこで買えなくなったらもうやばいっていうことだと思うんですよ。でもうやばいって基本的にならないっていう戦略をやってるんであれば、どんどん在庫確認せずに出し、在庫確認はそんなにしないんですね。メンテナンスはそんなにせずに出しておくんですよ。はい。だけどもうやばいっていうんであれば、確かに、リンさんがおっしゃっている通り、こまめにねメンテナンスをした方がいいです。つまりは、受注が入った時に自分がもともと買い付け予定のショップでなくなった場合、いろんなショップで検索して値段が高くてもそこから手配すれば利益が出るっていう戦略じゃないのであれば、丁寧にメンテナンスをした方が確かにいいですね。はい。じゃあその場合どうしたらいいのか、リンさんの場合の話をまずします。リンさんの場合、制度型の出品で200品ごとをやっていて、でつどつどメンテナンスが必要だと、それをしないとまずいという状況なのであれば、外注化しましょう。はい。出品さんの中で、まあ、一番お仕事ができる人ないし関係性が濃い人、出品外注さんいらっしゃいますかね、ちょっとそれがわからないですけど、もし外注さんがいらっしゃるんであればそういう方に依頼した方がいいですし、外注さんがいらっしゃらないんであっても、まあ、出品外注さんは絶対に作った方がいいので、まあ、ゆくゆくですね出品会社採用してその方に合わせてメンテナンスですね、簡単なものからでいいです。自分がメインの仕入れ先としているものとか、自分が一番強いブランドからでいいので、この商品が、購入期限切れしていたらまずここを見てください。でこれで見た結果、在庫がなかったら取り下げてくださいみたいな、そんな感じ、うん、もしくは、まあ、僕の場合はもっと細かいので、もともとの仕入れ先なかったら Google でこんな感じで検索して探してください、そうやってもなかったらもう取り下げしてくださいっていう感じ、はい、そういう外注化をする方法があります。これによってリンさんの手間はかかりませんっていう方法ですね。これがまず一つあります。はい。でもう一つが、もう購入期限2週間じゃなくても伸ばしてしまって方法ですね、1ヶ月とかに、はい、ただこれは僕はあんまり進めてないです。僕購入期限1ヶ月することは、まあ、出品総数が数千品あってもなくて 2,3 週間なんですよ。1ヶ月先にするものって在庫商品なんですね。在庫を抱えている商品を2週間ごとにその購入期限を途切れてしまうと、もうめんどくさいめんどくさくて仕方がないので、そもそも在庫あるんで、だから購入期限は1ヶ月にしてるんですけど、無在庫で出しているものはもう僕は数千品でも2週間なんですね。多分一番多い時期で8000品ぐらい多分出品されてきやするんですけど、2週間とかで全然やってるんですよ。はい。っていう感じになりますね。で、今お話しした、まあなんか、外注さんにそのメンテナンス一部依頼するか、まあ、購入期限をちょっと伸ばしておくっていう方法は、まあ、リンさんについて、リンさんだったらこうしたらいい方がいいんじゃないかっていう話なんですけど、そもそも、 戦略の違いで、オンライン買い付けじゃなくて直営店での買い付けを主体としているメンバーっていると思うんですね。はい、なんでこれちょっとリンさんにはもしかしたら今関係ない話なんで、リンさんはもう耳閉じていただいても構わないんですけど、他のメンバーで、今のこの、購入期限とかメンテナンスどうするのかっていうね疑問を抱えている方向けにちょっと喋るんですけど、直営店買い付けをメインにしている人、海外買い付けとか直営店直送とかやってる方、うん、で単価が高い商品を扱っている方で、出品数も基本的に多分多くなっていきますね。単価が高い商品であれば受注数をある程度安定させるために出品数大体多くなっていくと思うんですけど、1000品2000品の出品数がある方、この場合どういうふうに考えたらいいかというと、まず買い付け網があると、買い付け力が自分がある、それを、まあ、自信があるっていうんであれば、僕とか、まあ、その他大勢 その上位ショッパーみたいな感じで、そんなに細かくメンテナンスはせずに出しておいて、受注が入ってから考えるという方法でいいです。はい、ただちょっと不安だというんであれば、これは僕も前にね、買い付け成功率が下がってきた時にちゃんと対策していたことなんですけど、自分の出品を人気順にしてください。ね、自分の出品だけが表示される画面ありますよね。まあ、それこそ皆さんのバイヤーのプロフィールページの、人気順っていうところを押せばなりますけど、でその中でトップ40ですね、自分の人気商品のトップ40、これだけチェックするようにしたらですね、この40品だけをチェックするだけでもだいぶ変わります。やっぱりですね、ある程度売れるものって自分のそのアカウント内でも上の方に来てたりするんで、これはそのハイブランド高値売りをやってるようなメンバーであってもそういう傾向は出ます。やっぱり、うん、もちろんね、アクセス数1で売れたりするのがハイブランド高値売りの世界なんで、人気順がね全然上の方に来てない商品も売れるんですけど、とはいえもう僕もこれも実証してるんで、数千品やってもう人気順40品以内が結構やっぱ売れたりもするんで、その40品を見るだけでだいぶ変わります。はい、だいぶ変わります。だからこういう方法を取るっていうのもありだと思いますよ。はい、っていうのでね、ちょっとまあごだごだといろいろ話をさせていただいたんですけど、このですね、まあ、リンさんいい質問ですね。メンテナンスどうするのかっていう議論については、その方の戦略によって違うんですよ。たくさんあるんですよ、パターンが。いくらでもいろいろあるんですよ。まだちょっと混乱すると思うんでお話今日してないですけど、まだいくつかあります、パターンあります。はい、そもそも大問題としては何かというと、ほったらかしにしていくことによって、買い付け成功率が下がったら困るっていうことがね大問題だったりするんで、じゃあ買い付け成功率を困らないようにするためのアプローチを取れば、別にそんなにこうなんだ購入期限切れの商品のメンテナンスを何回も細かくしなくても、基本的に、まあ、このブランドはまだ在庫あるだろうと思ったら再延長しておくっていう戦略も取れるんですね。これ結構僕もします。だから僕がですね、そもそも多くの商品を細かく在庫確認せずに、2週間終わったらもう1回再延長するっていう、購入期限を伸ばすっていうことができるのは何かというと、買い付け成功率を高く維持できる方法を取ってるからっていうのもあるんですよ、というのもあります。で追加でもう一個言いますね。追加でもう一個言うと、さすがにですね、この商品はもう在庫ないだろうっていうのはどんどん下げます。で、この時下げる時に1品ずつは下げません。そんな時間はないので。そうではなくて、ざっくりとこのブランド×カテゴリーのこの組み合わせ、この商品群においてはもうそろそろ在庫ないだろう。これは今までの自分のショッパー経験上で削ったりします。結構ですね、ブランド×カテゴリーの組み合わせごとに、出品して、まあ、要は何て言うべだろうな、その商品が表に出てから、表にっていうのは、ブランドで扱われ出してからどれぐらいの期間であれば在庫が世界中のどっかで見つかるのかっていうのはあるんですよ。例えばさすがに1年超えるともう全然見つからないとか、半年以内だったら見つかりやすいとか、あるいはその1年半でもロシアとかトルコとかオーストラリアとかそういうところに在庫がある傾向があるから、このブランドは1年経ってるけどまだ出しておこうっていうブランドもあります。はい、っていうのがねあるんで、まあそういうなんかさじ加減で自分なりにやってます。はい、結構でも基本的にいろんな、ほとんどのブランドっていうのは一回シーズンが過ぎると、例えば今だったら秋冬シーズンもう過ぎたじゃないですか、今 SS になってるじゃないですか。シーズンが過ぎてもいろんなショップでもこの秋冬物もほぼほぼ出されてないなってなる時期にもうまとめてバーって取り下げをしたりしますね。 はい、こういうことをやったりします。ただこれは、まあ、結構出品数が多い数千品単位で出してる人の話なんで、ちょっとリンさんにはあんまり関係ないんですけど、リンさんは多分制度型の出品なんで、そもそもブランド×カテゴリーの組み合わせで出品されてなくて、多分1品ずつ人気商品を出されてるっていう戦略だと思うんですよ、おそらくですけど、はい、多分そうだと思うんで、その場合は今の僕が言った話はあんま関係ないんですけど、だそういう方法もあるってことです。出品数が多い人だとそういう削り方もするということになりますので、ここでちょっと結構奥深いので、まあ今日ね、いろいろアドバイスさせていただきました。これはもうリンさんに対してもそうだし、まあ似たようなね、ご質問を抱えている、他の戦略を取っている方向けにも言ったんですけど、もしなんか追加でね、じゃこの場合、自分だったらこうしようと思うんですけど、これってどう思いますか？なんか補足でね、僕も解説したいなと思うので、なんかあればメールください。はい。というわけでですね、リンさんの回答は以上になります。じゃ続いて、W さんですね、いきたいと思います。はじめまして、今回バイマを勉強させていただいております、W と言いますと、朝早くに失礼いたします。お伺いしたいことがございましてご連絡させていただきました。黒とピンクしかないショップでピンクの財布を買い付けし点検し発送したのですが、お客様からダスティーピンクではないか、つまりピンクではないという連絡が来ています。ちょっとなんかあれですよね、まあまあまあ確かにピンクとダスティピンク若干違いますけど、まあうんって感じですよね。はい。で、黒とピンクしかないショップで購入したのでピンクの色だと思い点検して発送したのですが不安になっています。もう一度画像と一緒にショップに間違いないか問い合わせてみようと思っています。対処としてはこれで間違ってないでしょうか、というご質問です。ありがとうございます。まあ一手目としては、うん、まあそうなんですけど、それって今されている W さんがされていることって、まあ、ショップに対しての話であって、お客さんに対しての対処がまだされてないですよね。はい。で、お客さんに対しての対処で僕がいつもですね、エッセンシャルベーシックという今まで多分何か音声回答でお話していることで、必ずやってほしいことがあるんですけども、これ何かというと、まずお客さんは否定しないでください。はい。例えばお客さんがダスティーピンクではないかっていうふうに言ってて、いやダスティーピンクじゃないですよ、これピンクなんで、だからもう受け取ってください。これはですね、もう突き放しすぎなわけですね。はい。突き放しすぎです。はい。だからもしそのダスティーピンクじゃなくてショップ側もピンクって言ってるんですって言うのはいいんですけど、それでお客さんをこうなんだろうな、落とし入れるじゃないけど、その下げる、お客さんを下げるような言い回しは絶対しないでくださいね。あくまでお客さんの気持ちに寄り添ってください。寄り添ってください。で、ではどういうふうに寄り添うかというと、まあ、ショップに確認した結果、やはりまあショップをピンクっていうふうに書いていて、まあ、ショップ自体も言っていて、で、これも間違いなくピンクなんですけども、まあ、もしかしたらそのなんか見え方とか違いでダストピンクっていうふうな感じになってるかもしれません。まあ、ピンクって言ってもね、いろいろその色味っていうのはあるんで、と。うん。はい。だからまあそんな感じでね、言っといた方がいいですよね。で、もう一個ですね、この話の流れで、その僕がいつもよく自分自身もやることなんですけど、皆さんにもおすすめなんですけど、お客さんに選択してあげる、選択させてあげるっていう方法があるんですね。お客さんに選択させてあげる。で、お客さんはダスティーピンクではないかって聞いてきてて、じゃあ根本的に何を求めているのかというと、まあ、不安を解消したいもそうなんですけど、もしダスティーピンクで色が違うんであれば、これを返品したいとか、そういうなんか意図があるわけですよ。それ先回りしましょう。で、ちょっと今回のね、詳細がわからないんで何ともなんですが、W さん、この商品は今でも返品できるんですかね。ショップによってね、返品期限とかがあったりするんで、どこで買い付けたかにとかにもよるんですけど、もし全然返品が問題ないっていうんであれば、それがまず一手、打ち手として持てますよね。返品ができるんであれば。できないんであればもうできないっていうのは方向で進めないといけないんですけど、できるんであれば一応お客さんにそれは提案できるわけですね。ただお客さんにあんまり返品はしてほしくないじゃないですか。そのねこっちの利益も下がるし、なので僕がよくやるのが、まあそのもしねこの色味でご満足いただけないっていうんであれば、返品っていうのも可能であるんですけども、その場合例えばその送料分とかのご負担をやっぱしていただく必要がありますっていうのと、まあ、期間でいうとこれぐらいの期間がかかりますみたいなことを言ったりすると、お客さんも、じゃあもうめんどくさいし、そんなまあショップもピンクって言ってるんだったらもういいやっつって、わー分かりましたってなったりもします。はい。だからそういうなんか提案をするっていう方法もあります。あとこの商品って、でも関係ないのかな、財布だと。 返品保証にね、お客さんが入ってたりすると、まあ、それを使っていただく、その色味が違うとかサイズ感が違うだって返品保証がでね、お客さんにやっていただければ、僕らの負担はなしで、バイマーがね、返品保証じゃないわ、返金か、はい、返金してね、商品受け取るということをやってくれるんで、そっちに誘導するっていう方法もあります。はい、あとはまあ利益額次第ですかね。本当にこの商品を確実に自分の、売り上げにしたいっていうのと、別にそうでもないのとっていうのでも、ちょっと対応の仕方は変わるかなと思いますね。もう本当に利益にしたいっていうんであれば、まあ、返品とかされるとちょっと悲しいので、まあそうですね、結構僕が使うのが、仕入れ先のショップとか、その直営店舗のスタッフですね、そのブランドのねスタッフに聞いたんですけど、このブランド自体ではそもそもダスティーピンクという扱いはされてなくて、でブランドの、例えばもう名前言っていいんですよ、このブランド何か分かんないですけど、例えばサンローランとして、サンローラン〇〇店のスタッフも言ってました。これぜひね、僕はよく使うんですけど、サンローランの〇〇店のスタッフにも確認したところ、これはダスティーピンクでなくピンクで、ていうかブランド自体もダスティーピンクという取り扱いはなくて、これはもうピンクとしてやっているんで、ご安心いただければというふうに思いますと。なんかそういうふうにね、言うという方法もあります。こういうなんか、権威性をつけて、ちゃんとそのブランド自体もこれはもうピンクとして出してるって言われると、あ、じゃあこれピンクなんだと。まあ、お客さんあんまりすっきりしないと思うけど、まあ、その納得して、じゃあ分かりましたっていうので、終わるっていうことはね、結構あるんで、そういう、第三者の言葉を使うっていうのあります。僕よくやります。第三者の言葉を使う。どこどこ店の人が言ったとかね、はい、そんな感じのことをね、僕やったりします。なんでおそらく W さん、これセレクトショップで仕入れられてると思うんですよね。だからそのショップって書き方をされてるんじゃないかなと思うので、セレクトショップだと、まあ仕入れ先のショップに問い合わせたところっていうような言い回しになってしまうので、もしお手間じゃなければ、僕であればセレクトショップからの OK 以外にも、そのブランドに問い合わせします。連絡したりとか、カスタマーセンターに聞いてもいいんですけど、そのブランド、このお財布取り扱いがね、まだそのブランドであるんであれば聞くと、これって色味、正確な名称って何て色味なんですかって聞くと、その正確な名称を言ってくれたりして、それが出品されてるピンクと特にその不一致がないんであれば、もう完璧ですよねもう全然大丈夫っていう感じになるんで、まあ、そこまでね調べられてもいいかなというふうに思います。はい、なのでちょっといろいろ言ったんですけど、まあ、お客さんに寄り添ってお伝えするということで、もし返品を受け付けるんであれば、そのお客さんに選択をさせてあげてください。返品できるんで返品しましょうかではなくて、返品するパターンと、そのまままあ、購入、まあ、受け取られるパターンがあって、返品される場合は、こういう感じになります。ちょっと手間がありますと言って選択をさせてあげると。でこれ選択するとお客さんはね納得するんで、自分でもしその返品せずに自分で受け取るっていう選択をした場合も、お客さんは自分で決断したことなんで、自分の決断に責任を持ちたい、一貫性を保ちたいってね、これ一貫性の法則っていう心理学の法則になるんですけど、人間はですね、自分の発言に一貫性を持ちたいっていうふうに思うので、決断したことをひっくり返したくないって思うんですよ。だから例えば何かを購入したりしてた時に、最初は後悔したなって思うこと皆さんあるかもしれないですけど、後々でもこれ買ってよかったって思うじゃないですか。多分それは思うようにしてるんですね。例えば〇〇さんのサービス申し込んだとか、ジムどこどこ通ったとかあった時に、結構そういう経験あると思うんですよ。やっぱりなんかいろいろ悩んだけど、ここでよかったよねとか、この学校を通ってよかった、この会社でやっぱよかったよねとか、まあ、そうじゃない場合もあるかもしれないけど、まあ、一貫性をね保ちたいっていうのがあったりして、だからまあ決断をさせてあげるっていうのもあれですよ。はい、ちょっと話長くなったんですけど、まあ、そんな感じでですね、まあ、なんか対処していっていただければいいかなというふうに思います。ぜひやってみてください。というわけで今回はですね、W さんとリンさんのご質問に回答させていただきました。参考になりましたら幸いです。ではでは。